法制新聞3人
イムです。
上水幸です。
ムロです。
はい、今日はちょっとねムロさんに お話を持ってきていただいてます。どういう話ですかね
今日はね。
うん、
なんて言うんだろう、
うん、
僕はシステムとシステムの間によくはまり込むことがあるんですよ。
はい
はいはい。
例えばこのようなことをしている人は こっちの制度で救済します、このような制度の人はこっちで救済しますみたいな、
うん、
で大方カバーされているのにその制度のどっちも適用できない自分みたいなことになりがちなんですよね。社会のシステムよくできてんなって思ったっていう話なんですけど、
うん、なるほど。
某県警に、
うん、
なんていうのかな、拘束されたことがあって、拘束って言うとよくないのかな
ちょっと待って、あの導入とあのここのギャップがすごいんですけどいきなり拘束された話だと
思う、日本ですよね。
そう、日本でね、
うん、
ちなみに僕キューバでは3回警察沙汰になったことがあってコロンビアで4回あるんですけど、
うん、
日本では唯一それだけだったんだけど、
うん、
あの警察沙汰に巻き込まれたっていうのが多分近いのかな、
うんうん
うん、冒険家にね、
うん、
あのなんていうの、逮捕されたわけじゃないんだけど、
うん、
動けなくされたって感じ
の
ことが起きまして、こと、
うんうん、
の起こりはね、
うん、
まあ、長雨の秋だったんです、
うん、いいっすね出だし、はい、なるほど秋、はい、
で洗濯物が乾かないわけですよ、
うんうんうん、
なので僕は洗濯物を持ってコインランドリーに行ったわけですよね、
うんうん
うん、でそうコインランドリーでね、初めにね多分60絡みの黒人が一人いて、
うん、
で僕は入ってって自分 の、うん、その洗濯物を乾燥機に入れて、
うん、
でお金入れてスイッチ入れて、
うん、
でソファに座ってた、
うん、
だ軽トラに乗ったおじいちゃんが入ってきて、
うん
でおじいちゃんが挨拶してきたから挨拶返したんですよ、
うん
う
ん、
でおじいちゃんが自分の洗濯物が入った乾燥機に近づいていって、
うん、
で「あれ iTunes」って言ったわけです、
うん、
iTunes？
iTunes って開いているね
ってそういうことね、はいはい、
方言でね言ったわけです、うん、iTunes
もう、うん、はいはい、
うん、土下座したんかなちょって、
うん、
洗濯物から何かをグッと掴んで、
うん、
僕の方にグッってなんかねその汚れた下着だったんですけどグッって見てたんで僕もなんかちょっと嫌な顔して返事しなかったですよ、
うんうん、
でおじいさんが出て行って、
うん、
でしばらくしたらあのね土建屋さんみたいなあのポケットがいっぱいついた服、
うん、
でボンタン履いたお兄さんたちがわらわらやってきて、
うん、
結構にぎわってるね。ここになる
そう外でガヤガヤしてるんですよ、
うん、
でお兄さんがあの裏回れ裏回れとか言ってるわけですよ、
うん、
で何が起きたんだろうと思ってたらお兄さんがその 3,4 人バーって入ってきて、
うんうん、
1人がその60代の60絡みのご婦人いたって言ったじゃないですか、
うん
うん
う
ん、
その人スッて外に出したんですよ、
はい、
うん、
え、なんだろうと思ったらあのコインランドリーに机が2列並んでて、
うん、
だから通路が3列あったんですけど、
うんうん、
その3列をその3人の男の人がガタイのいい男の人がわーってこっちに来て、何なんだろうこの人たちって思ったら、
うん、
あの身分証見せてもらえますかみたいな言われてえ何、
うん、
あの身分証見せてもらえますかって言われて、
うん、
警察だったんですよね、
うん、
何コスプレしてんの、
だから私服の、
うんうん、
その警官、
うんうん
うん、
へえ、そんな風なあれしてくるんだ、
うん、でここで下着泥棒があったっていう通報があったんでちょっと、うん、あの身元確認させてもらいたいんですけど って、うんうん、免許証を出して身元を紹介させて、でまあいろいろ喋って、
うん、
あれすごいんですよね、あの同じことをね何回も何回も話させるんですよ、
うんうんうんうん、
4回ぐらい話しましたね、
うん、
それぞれ別々のおじさんが来て同じことを何回も言わせるんです、
うん
うん
う
ん、
あれ多分ねそのなんていうかな、曖昧なところがないか、作り話をしてると何回も話させるとそこがその、
うん
うんうんうん、
ブレるらしいので、うん、何回も何回も同じことを説明させて、
うんうんうん、
で4回ぐらい話して、
うん、
で自分の洗濯物が終わったから出していいですかって、いいですよって出して、で畳んで入れて、
うん、
で帰っていいですかって言ったらダメだって言うんですよ、
うん、
えってなるじゃないですか、
うん、
でその鑑識の人とか来て、その次から次にその機械の指紋とかを取り始めてるんですよ、
うん、
でふって外を見たらその60絡みの女の人と、その後もう一人来たんだけど、その人とおじいちゃんとみんな話聞かれてるんですよ、
うんうんうん、
で僕はその中に一人だけいて、でも出られないわけですよね、
うん、
正味ね3時間ぐらいかな、3、4時間ぐらいそこにいて、
お
で一番初めの人がね、あの高圧的だったんだけど、
うん、
その人がポロって言ったのがなんかね、おじいさんがどうやら僕が犯人だと言って通報したみたいなんですよ、
う
ん、はいはいはいはい、
あのけどその、うん、証拠がないからそこで逮捕はできないんですよね、
うんうん
うん、
けど僕が犯人だと言って通報されてるから、
うん、
僕をその外には出せないわけですよ、返せない、
うん
うんうん、容疑者ですかね、
容疑者だから、うん、けどその正当な理由がないから僕を拘束し続けることはできないんですよね、
うんうんうん、
だから帰っていいとか悪いとか言わずに曖昧にしてずっとここに留めるっていうことをさせられて、
うん
うん
うん、
であの監視カメラがあるからその監視カメラを確認するっていうんだけど、なんかね運悪くオーナーの人が市外に出てて、うん、そのオーナーの人が来るまで3時間ぐらいかかるって言われて、
うん、
でけど3時間も僕待てないから、うん、自分の仕事もあるし待てないっていう話をしたんだけど、いやいやちょっと待っててくださいよ、うん、みたいな感じで、
うん、
でこれはやばいと、これ5人逮捕される恐れがあると思って、
うん、
僕は、
うんうんうん、
ちょうどねその僕の友達が地元のね新聞社に勤めてて、あの県警のね、うん、本部詰めだったんですよ、
うんうん、
だから今マジで引っ張られる可能性あるから、あの捕まったら身元引き受け人で来てって頼んで、
うん
うん、
いるからその警察署に、
うんうんうん
うん、で頼んで今どういう状況みたいなの言われてるの、彼に逐次報告して、
うん、
でそれでねやっぱ3時間ぐらい、まあ僕も本読んだりとかして待ってて、
うん、
けどやっぱりちょっともう待ちきれないと、日も暮れてきたしみたいな、
うん、
これ以上ここにいるんだったらあの家に戻ってパソコン取ってきたいから一人つけてくれと、
うんうん、
で家近所だからちょっとそこまで行ってスッて帰ってくれるからあのパソコンだけ取りに行かせてくれって言って、
うん、
そしたら考える、なんかそのちょっとそれ OK かどうか考えますねみたいなこと言ってまた30分ぐらい待たされて、
うん、
で30分後ぐらいにあの分かりました帰っていいですよみたいな話になって、で多分いろいろ状況を見た結果、
うん、
僕が入ってきてからの行動はずっとその一緒にいた、ね、そのご婦人が見てるから、
うん、
なんていうかな、状況的にどうやら僕じゃないだろうなっていう感じに多分なったんだと思うんですよね、
うんうん、
でも万が一の可能性があるから返せないみたいな感じになって、
うん、
でもしょうがないからもう帰っていいみたいな感じになったんだけど、一応パンツ見せてもらっていいですかって言われて、
うん、履いてるパンツ、
履いてる帰るやつがいるから、
ああなるほど、
すごいよね国家権力というのは、
うん、
下着見せろって言われたら、だからこう断ったらさ帰れないわけだよね、
うん、うんうん、そうですね、
下着見せろって見せさせられるってすげえ屈辱的なことだけど、もうしょうがないから見せて、
うん
うんうん、車の中も全部見られ、なんかいろいろ探されて、
うん、
で帰って、で帰って5分ぐらい50分ぐらいしたら電話かかってきて、あのあ監視カメラ見たら違いました、あすいませんみたいな感じで電話かかってきて、
うん、
えって思ったんですよ、
うんうん、
4時間拘束してて人のパンツ見て、
うんう
ん、あすいませんみたいな感じなの警察ってって思ったんですよ、
うん
うん、
でそれをツイッターに書いたんですよね、
うん、
ツイッターに書いたらそれが万発いって、
うん
うん、
すごいリツイートされて、
うんうん、
で新聞記者の友達にもその話しちゃってたから、
うんうん、
新聞にも載ったんですよその話、
うん、
でもその新聞は
それでも僕はやってないっつって、
そうそうそう、いやその新聞はねなんかね、あの新任の記者が書くほのぼのコメディー欄みたいなのがあるあの泥棒かと思ったら猫でしたみたいなのとかあの猫がいなくなったと思ったら軒下にいましたみたいな記事がばっかり載ってる欄があるんだけど、そこに、
うん、履いてると思ったら履いてませんでした
履いてたんだよ自分のもの
履いてますよ。
そのコラムにあわや5人逮捕みたいな感じで、
うん、
5人逮捕かと思ったんだけど全然違って、警察は平謝りみたいな書いてあって、
うん、
はいはいはい、
いや謝られてねえけどなって思ったんだよね、うん、その時に、
うんうん、
あすいませんっていうのが平謝りだったんかい警察のって思ったんだけど、
うん、
っていうのもツイッターに書いて、
うん、あそれも言ったんすね。
そうそうそうそう。けどこれね、うん、難しくて、そ結構たくさん来たんだよ警官が。
うん、
でものすごいあの防備を固めてから入ってきたし、
うん、
僕一人に対して3人来たし、
うん、
すごい大事だったんだけど、
うん、
でも新聞記者の友達に聞いたらなんかねすでにね2回か3回ぐらいその時あの下着道路を取り逃がしてたらしくって、県警が。
うん、なるほどね。
本部長からそのお前らしっかりせよみたいなのが入った直後だったらしいんだよね。
はいはいはいはい。
だから次こそはっていう意気込みでやってきてた、
うん、
らしいんですよ警察の人たちは、
うんうんうん、
でというまあタイミングの悪さもあったし、だから僕を絶対逃がしたくないという警察の気持ちもわかるし、
うんうんうん、
じゃあ通報したおじいさんが悪いのかと言われれば、人間の認知能力って限界があるから、
うんうん、
そのしょうがないじゃないですか、その勘違いするみたいなのって、
うん
まあね、僕はそのおじいさんに痛い目見てもらいたいと個人的には思ってるけど、
うん、
思ってるんだ
、うん、なんかそれは僕が不利益をこう思ったから、うん、その思うわけじゃないですか、しっかりせよみたいな、うん、あのボケじじいがぐらいのことは思うんだけど、けどそれはその彼が社会的に悪いことしたかっていったら別に悪いことしたわけじゃないわけじゃないですか、
むしろいいことしようとしてますからね、うんうん
うん、
悪人を捕まえようとしましたからね、
うん、そうそうそう、通報する権利あるからね、で通報されたら警察も動かなきゃいけないし、
うん、
でそれがあったらその新聞社がまあ記事に書くんだけど、記事書くのも平誤りとか書いてるんだけど、
うん、
新聞社と警察ってなんかもうチャンネルみたいなのがあって、チャンネルを通じてその情報提供されてるわけ、だからこれぐらいのシャビーなっていうかどうでもいいような記事で、あんまり大ごとにして警察の横暴がどうのみたいな記事にしてもしょうがないわけよ、
うん、
多分チャンネルになってる 副本部長かなんかが、いやいやいやそういうことあってね、平謝りだよははは、みたいなのをその新任の記者が平謝りははは、って書いたんだよね、
うん、
けどそれは彼らの情報提供の関係があるからもうしょうがないんで、
うん、
というシステムの狭間に僕が落ち込んだっていう話。
なるほどね、
なるほど、
うん、
下着だろうね、
ね、
すっごいっすよね、なんか運の悪さみたいなのがね、
ね、これ、
うん、
しかもね、それ万バズ行ったから、
うん、
いろんなコメントが来て、
うん、
こいつがあのキモブサ野郎だ、そんな目に遭うみたいなこと書かれたし、
うん、ひどいね、
何の根拠があってっていう感じだよね、で。
確か
に、あのすっごい理路整然と、私は兄弟卒で学位が2つありますっていうプロフィールに書いてあった人がすごい理路整然と、あなたの行動に落ち度があって怪しかったのでしょうがないです書かれたんだよ、
うん
うんうん、
けどその後僕のツイッターのポストを見てみたら、僕が何をしたって一言も書いてないっていう、
うんうんうん、
あ起きたこと、
起きたことだけが書いてあるわけ、
うんうんうんうん、
から何を根拠に僕がそれをしたって思いましたかって書いたら、
うん、
別に返事なかったんだけど、
うん、
まあその人のアカウントまだ覚えてるんだけど
すごいな
時々見てるんだけど、あの今あの反ワクチンの親ロシア派になってる
あ、うん、なるほどね、
そうそうそうそう、でその人は無視したけど、
うん、
その後誹謗中傷してきた人は大体謝ってきたね。何の根拠でそれ言ってるんですかっつって。
なるほど、うん、
その時に僕は人生で生まれて初めて、
うん、
読解力がない人っていうのを目の当たりにしてツイッター怖くなってツイッターやめたんだよね。
ああ、うん、なるほどね。それ何年前ぐらいですか。
何年前だろう。
結構前、
2016年とかかな。5年とかかもしれない。
結構前ですね。もう 7,8 年前とかの話か。
結構前ですね。 7,8 年前ですね、
うんうん、ですね。あれですか、結構フォロワーも多かったっていうアカウントですか。
あ、いやいや、それはね、うん、一番多かったアカウントはもう消して、
うん、
フォロワーがねそんなになかった。 2,3,000 人しかいなかったと思うんだけど、
警察謝んないっすよね。なんかこのパターンは一応謝っとるけど、なんかマニュアルでもあるんかなっていうぐらい謝んないっすよね、
うん、
警察ね、
うん、
まあ、警察は最悪謝んなくてもいいけど、じいさんが謝れよ俺にって感じなんで
そうっすねごめんな、うん、勘違い早とちりだったわっつって、う
ん、ごめんなっつってね、
うん、うん、いやーこれなんかムロさん見てると、
うん、
その持ち前の運の悪さみたいなのあるじゃないですか。
あるね
発揮する場面がね、いろいろと
あるね。
ありますよね、
うん、
で大変そうじゃなって思うんですけど、大変そうじゃなって思う反面羨ましいなって思うところもあって、
お
う、こうやって笑い話に消化できるじゃないですか、
うん
うんうん、
けど僕とか昨日風呂入ってて、
はい、
で髪洗ってたんですよね、
うんうんうん、
でシャワーじゃない、シャンプーって泡立てて、で泡流そうと思って流し始めて、で全体のそうっすね3分の1をあの流し終えたぐらい、もうすぐっすよ、シャワー使い出してすぐぐらいで急にあのシャワーヘッドからお湯が出なくなって、
はいはい、
えってなって、で蛇口の方は出るんですよね、
うん、
水もお湯も出るんですよ、
うん、
けどそのシャワーヘッドの方からだけあの全く水もお湯も出んなって、
うん
うん、まあね、地味に嫌な出来事なんですよねこれすっごい地味じゃないですか、ちょっと不便っていう地味さで、なんかもう怒るならもうちょっと派手な服を怒れやって思ったんですよね。
確かにシャワー浴びてる時にね、警察が家に来るとかの方がいいですよね
そうそうそうそうそうそうそう、なんかこういう中途半端なね不幸はいらんのよなと思って、そう思うとちょっと羨ましいなとか感じるんですよね。
あ、そっか、
うん、
僕運がいいんですよ。
あ、運いいんですか。
あんまりね悪いこと起きないんで、ちょっとそういうエピソードがない。
え、僕は運いいと思ってますよ。
うん、
4時間拘束されただけで終わったから、
うんなるほど、うん、
だってこれ逮捕されて連れて行かれて自白強要された人とかいるわけだから
うん、
うん、全然運がいいと思ってる。
そっか、うん、
確かにね、
薬飲まされた後に生きてるし、
うんうん、確かに
全然運がいいと思ってる、
うんうんうん、
確かにね、ギリギリのところでね、うん、ちゃんと生きて帰ってくるみたいな
じゃあ最高じゃないですか、運良くてなんかエピソードも溜まってって、
うん、
最高っすね。捕まってないもんね、逮捕されてないし、うん、
なんていうかな、その時に僕あのねすごい思ったんだけど、
うん、
はい、
警察とか新聞とかを、
うん、
ものすごく信頼してる人いるなと思って、
はいはいはい、
うん、
新聞に書かれたことは本当である。だって僕が当事者の僕の話をしているのに新聞に書かれたんだからそっちが正しいって言う人いたんだから、
そっか、
うん、面白いなと思ってて、新聞ってやっぱり記者がいて、その記者が集めてくる情報で構成されてるから記者の人間関係によってるので、
うん、
そういう意味での傾きは絶対にあるんですよ、
うんうん、
でそれは別に悪いことじゃないんだけれども、
うん
その新聞というシステムを駆動するためには必要不可欠なものなんだけど、
うん、
傾きがあるよっていうのはあるんですよね。とか警察も駆動するためにそういうふうにやらなきゃいけないっていうのは分かるんですよ。悪いことじゃないですよ。悪いことじゃないんだけど、うん、別に謝りもしないし、
うん、
この程度の事件にすごくたくさん人来たし、
うん、
めちゃめちゃ高圧的にずっと嫌がらせしてたし4時間僕に対して、
うんうん、
とかが起きるよっていう。でもそれがそうすごい僕はアグレッションだと思ったけど、けど、
うん、アグレッション、アグレッションはビジネスパーソン語ですか。
ビジネスパーソン語じゃないんじゃないですか今これ。あのポリティカルコレクトネス語じゃないですか。
アグレッション、僕ちょっと初耳ですね。
あんま聞いたことない。
マイクロアグレッションとか知りませんか。
知らないですね。マイクロアグレッション、マイクロアグレッションとは明らかな差別には見えなくてもジェンダーや人種などのステレオタイプ、偏見に基づく発言や行動で無自覚に相手を傷つけること。なるほど、
うん、だからまあ、うん、警察官が攻撃的だなって僕は思ったけど、
うん、
けど僕が実際は凶悪犯である可能性全然あるわけで、その意味で、ね、うんうん、警察官の方々が命張ってるわけじゃないですか。
うんうん
うん、僕が爆弾とかナイフとか持ってないという保証はどこにもないですからね、うん、からそのしょうがないかなと思うんですけど、まあイラつきはするよねってい う,、うん、いう気持ち で,、
まあね、
でこのような態度をその当時佐々木俊直さんに非常に冷静でバランスの取れたものの見方で素晴らしいってコメントしていただきました。
お
お、
ありがとうございます佐々木俊直さん。
これね、佐々木俊直さん聞いてたらね、聞いてないと思うけどぜひね、
はい、
いつかねこの時の話してほしいですね。
この時の話、うん、覚えてないと思うけどね彼は。
そっか、すごいな。
お二人は警官に拘束されたことはないんですか。
僕ね自転車盗んでね警察署に連れて行かれたことありますね高校の時。
あら、
まあまあ、盗んでっていうか、うんうん、落ちてるやつ乗ったって感じかな。まあ、盗んでるね、うん、落ちてるんですよ田川ってチャリが。
うん、田舎って落ちてますよねあのチャリが。
あのシェアリングエコノミーなんですよ田川
は、ね、かる
そう乗り捨て合ってるから、うん、なんかそれを 乗ってまた乗り捨ててみんなが使うからさ、うん、別に所有、
むしろリサイクルだと思うんですけどね。
そう所有してたわけでもなくて、ね、たまたま A 地点から B 地点移動するためにその落ちてる自転車に乗ったっていう時に警察官に、夜だったんで、
うん、
その高校生が夜チャリに乗ってるって、うん、どういうことやつ、そのね歩道の時間で、
うんうんうん、
あのナンバーみたいなね調べられて、
心温まりますね。
これ飯塚やけどみたいな、飯塚の自転車がなんでお前乗っとんやんみたいな、うん、知りませんよなんで飯塚の自転車がここに捨てられてあったかは知らんけどもみたいな、うん、でも僕は確かに落ちてたの置いてたの乗りましたっていうのでなんか書いたよ、
うん、
作文みたいなやつ長所、まあ、書いたね、書いてくれたんか、喋ったら書いてくれるんだっけ、覚えてないからなんか書いてたね、
う
ん、
そうですね、うん、
喋ったら書いてくれて最後にサインする間違い
ある、そうそうそう、どうぞ。
まあ、法的にはねしょうがないですよね、
うん、あれが、うん、そうだね、警察に行ったのはそれと そうだね、あとは先輩がなんか飲酒運転であの、うん、事故で亡くなった時に、
あら、
その場にいた50人ぐらいいたんですけど、
あーなるほど、
みんなその時のことを話すみたいなのはありましたね、うん、どういう状況だったか、うん、
なるほどね、悲しいですねそれね。
そっち系ですね、治安悪い系ですね。まあそうですね、治安悪くないと警察署に行かないですね。大人になってからないかもですね、そう考えたら。
うん、よかった。すごい、すごい警察出動してますね。上水さんかな。
うん、 パトカーっぽいですね。
パトカ
ー、これ、このあと僕のとこ来る可能性ありますね。
いいっすね、囲まれてほしい。
イムさんは警察との心温まるエピソードあるんですか？
あ、ね、ちょっと温まるかもマジで。高校生の時にちょっと友達と3人で遊んでて、でそしたら1人があのトイレ行ってくるわっつって駅だったんですけど、でそのままトイレの中で喧嘩しちゃって、で外で僕と友達は話してたんですけど、でまあ警察がすぐ横だったんですよ駅の。で駅の方から警官が 4,5 人ダッシュでこっちに来てて、あ、なんかあったんかなって思って見てたら明らかにこっち来てるんですよね。で、あ、これ絶対喧嘩しょるなと思ってトイレ入ったら思いっきり喧嘩してて、でちょっと喧嘩しょるとこに入って、いや警察来たけんちょっとやばいけんやめっつって、でまあそれで警官もトイレ入ってきて、っていう感じで連れてかれたんですけど、あのまあその後調書とか取られて、でまあ、別に僕自身はなんかその後火災行ったとかもなんもないんですけど、警官の人でおじちゃんの人がいたんですけど、月島さんっていう人だったんですけど、
警官っぽい名前だね。
そうっすかねっていう人がいて、で僕その時あのほとんど学校行ってなくて、学校行ったふりして遊んでたりとかしてたんですよね。でその辺もあのちっちゃい町なんでおっちゃんは理解してて、でそっからあの毎朝連絡来るようになったっすね。お前今日学校行っとるかみたいな感じで、携帯に
リマインド機能が搭載された。
はい、
警察ってそんなことやってくれるんだ。
いやそうなんですよ、いや全員じゃないと思うんですけど、そういうなんかなんていうか
すごいね、
少年に寄り添う警官の人もいましたね。なんですけど僕あのジブリで耳を澄ませばが一番好きなんですよ、でその主人公の女の子が月島って言うんですけど、一緒の名前やめてほしいなって思いましたっていうしょうもない話なんですけど、
でも月島さんから毎日メール来るけどおじさんである
そうなんですよ画面に月島さんって出るけど声おっちゃんっていう、みたいなねことはありましたね。ありがたいっすね。
いやありがたい、
っていう感じっす何やこの話はい、っていう感じですかね、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております感想は普通のお便り、話してほしいネタだなど何でも大歓迎です。月島さんもね、もしこれ聞いてたら連絡ください、ハッシュタグ女人でツイートするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。